ただいまの時刻は15時ちょうどです。休憩前に引き続き、会議を開きます。それでは質問順、6番5番白井隆夫議員の一般質問を行います。
はい、5番白井です。
5番白井隆夫議員に質問事項1の1について1回目の質問を許します。
はい、それでは気を取り直しまして質問に入りたいというふうに思います。最初に、旧神田小学校と神田保育園の今後の活用についてということで町長にお考えをいたします。5つの小学校が統合され湯沢学園としてスタートして4ヶ月が過ぎました。生徒の新しい流れにようやく町民の方々も慣れてきたところであります。しかし毎日の暮らしの中で旧神田小学校を見てこのがらんとした旧小学校は一体どうなるのかと不安に思う地区民の方々もたくさんいます。他の地域の4つの小学校と違い、旧神田小学校は耐震工事がされておらず、避難所としても使用できないため、新しい家主を探さなければなりませんが、耐震設備のないところに新しく入る人はなかなかいないんだろうというふうに思います。苔が生えてきているプール、草の処理が大変な校舎周りとグラウンドを見たとき、まだ4ヶ月しか経っていないとはいえ、何年もこのままにしておくことは維持費だけでも大変なことだと思われます。隣接する神田保育園も含めて今後どうするのかをお伺いいたします。丸1の最初の質問ですけれども、現時点で旧神田小学校の活用はどのように考えておられるのかお尋ねをいたします。
はい、5番白井隆夫議員と1回目の質問が終わりました。町長の答弁を戻ります。はい、町長。
それでは白井議員の質問にお答えをいたします。旧学校施設の活用については企業誘致あるいは起きる企業による雇用の確保や地域での活用による活性化を目指すことと維持管理費を節減し子どもたちに学校統合のメリットを最大限還元するために貸し付け等を行って管理を委ねる必要があることをこれまでも説明をしてまいりました。ふれあい懇談会でいただいたさまざまな意見も踏まえた上で施設ごとに活用方針を決定してしたいと考えております。旧神田小学校については防災計画で災害時の避難所に しておりますが湯沢学園の完成後はそちらを避難所とすることを想定し体育館の耐震改修を行っておりません。また下記の施設開営法についても利用状況を見ると少ないというようなことから校舎と体育館グラウンドを合わせて貸し付けあるいは売却する方針としていきたいと考えております。今後の方法についてはこれから考えてまいりたいとこのように考えているところでございます。
町長の答弁が終わりました。5番白井隆夫議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問させていただきます。私は旧神田小学校は解体をやむなしという立場であります。しかし、神田の保育園については避難所あるいは集会場として使用できるようにしていただきたいという立場で質問させていただいております。我々神田地区民としては、小学校を新しく活用してくださる方が現れることがベストであるというふうに思っておりますけれども、町長の答弁にもありましたように、なかなか大変なんだろうというふうに思っております。そうかといって何年も今のままとはいかないというふうに思っております。今後の管理維持費等を考えてみるとどこかで決断を下さなければならないというふうに思っております。そのタイミングというのはどれくらいの年数を考えておられるのかお聞かせください。
はい、5番白井孝夫議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目のお答えをいたします。今ほど1回目でお話をさせていただいた通り、現状について今ほどの決定を見たところでございますが、今後についてはですね、各小学校さまざまにそれぞれに違うわけですけれども、これらとですね、整合性を保つ中で決めていきたいというふうに思っておりますが、何年間例えば募集をですねかけて何年間というようなことについてもですね、これから検討していかなければならないというふうに思っております。白井議員からもご指摘をいただいたように、わずか4ヶ月でもあのような状況でございますけれども、ずっとということになるとですね、維持管理費を含めて相当額またかかってくるというようなこともあると思いますので、それについての事柄についても何年間あるいはすぐにそういう借りてくれる人があれば、一番いいわけですけれども、ない場合について何年どれぐらいにするかということについても今後ですね、この短い期間の中で決めてまた議会にお示しをしていかなければと、このように考えているところでございます。
町長の答弁が終わりました。5番白井孝夫議員に3回目の質問を許します。
はい、私も旧小学校に隣接するところに田んぼがありまして、しょっちゅう小学校を見ているんですけれども、使用していない建物の劣化が予想以上に進んでいるんではないかというふうに思っております。特に体育館の屋根の傷み具合、屋根のハーフの傷み、それから神達の里の荒れ具合、校舎の裏側の草等を考えると、それに合わせて防犯上のことを考えてみますと、そう長くこのままの状態で置くことはできないんではないかというふうに思っております。どうか今のお話では、他の地域との整合性を保ちながらやるということでございますので、しっかりと観察をして、私は早めに結論を出していただきたいというふうに思います。また、それが進むときには、必ず地区民に十分な説明をした上で進めていきたいというふうにお願いをして、次の質問に行きたいと思います。
はい。それでは5番白井孝夫議員に質問事項1の丸2について1回目の質問を許します。
はい、今申しましたように、神達保育園の活用はどうかということで、質問させていただきますけれども、先ほど申しましたように、私の立場としては、小学校は避難所としては使えないかもしれませんけれども、保育所については、ぜひ、避難所として使えるような形で残していただきたいということで、今後の神達保育園の活用はどうかということで質問させていただきます。
はい、5番白井孝夫議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
保育園についての活用についてのご質問ですけれども、保育園については防災計画において町の福祉避難所となっていることから、その代替施設等について検討する必要があります。防災計画の見直しが可能な場合は、学校施設に準じて貸し付け等を行いたいと考えております。その中で先ほども白井議員の方からお話がございましたが、その貸し付け等々にあたっても地域の方々からのまたお話をよく聞いた上でまた進めていきたいと、このように考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。5番白井孝夫議員に2回目の質問を許します。
はい、保育所の件につきましては、3年前に神達の区長会長名で、保育所が空いたら上神達地区 町内の避難所、集会場として使用できるようにということで要望書が出されているというふうに理解しております。またその時の、町の答弁は、前向きに検討するというお答えでございました。保育所は小学校と違いまして耐震設備もされており、先ほど申し上げたように上神田地区の避難所としては非常に最適の場所にあります。あってはならないことですけれども、ことが一旦起きて避難しなければならないときに、上神田地区の高齢化が進んでいる地区の町民が今の避難所と言われております湯沢学園まで避難することは到底私は不可能であるというふうに感じております。ですからぜひ、小学校も含めて今後保育所の避難所として、あるいは集会場としての使用ができるかどうか、しっかり検討させていただきたいというふうに思います。もしその件でお答えができるようであったらお願いいたします。
はい、5番白井隆夫議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の質問にお答えをさせていただきます。1回目で申し上げたとおり、学校等に準じてですね、ここも貸し出しをしていきたいというふうには考えていたところでございます。今ほど、ただ、今ほど白井議員の方から、前々からいわゆる地域として、その集会場として、紙使っていきたいと、こういうようなお話もあるということでございますので、そのことについてはですね、今私は初めて聞いたところです。ですのでそのことについても含めた検討をする中で、神田のこの集会保育園についてはそれも含めて検討した上で、地区の皆様方にまたご説明をさせていただきたいと思います。
町長の答弁が終わりました。5番白井隆夫議員に3回目の質問入りします。
いや、3回目は結構です。
はい、それでは5番白井隆夫議員に質問事項2の1について1回目の質問入りします。
はい、それではシーズンも近づいてまいりましたので、湯沢中学校スキー部のとジュニアスキーのトレーニング場ということで教育長に、お話をお伺いしたいと思います。先日湯沢中学校のスキー部の先生とお会いしました。今後の湯沢学園のスキー部の活動について、お話をしてまいりました。苗場のワールドカップの決定、4月からの湯沢学園のスタートの今こそ、しっかりとした体制を作り、ちょっと間に合わないとは思いますけれども、平昌オリンピックに選手を送り出したいというような熱い思いを先生は持っておられました。冬のトレーニング計画を作成しなければならない時期であります。我々も先生方の熱い思いを側面からバックアップしなければならないと思います。そこで中学校小学校のこの冬のスキー場のトレーニング場について教育長に現時点ではどのようにお考えになっておられるのかお伺いをしたいと思います。最初にシーズン前半の1月中旬までのトレーニング場、そしてまたシーズン中のトレーニング場ということで、お尋ねをいたします。
5番白井隆夫議員の1回目の質問が終わりました。教育省の答弁を求めます。はい、教育省。
シーズン前半とシーズン中のトレーニング場についてでございますが、先ほど白井議員からご指摘がありましたように、ジュニアスキー育成に関しましてはアルペンスキーワールドカップ開催の目的としてジュニアスキーの育成ということを一つの柱として開催地の立候補をしております。なお今年度よりアルペンスキー指導に定評のある教諭を中学校に迎え入れ、さらにジュニアスキー育成会に中学校小学校の先生を理事として入っていただき、 ジュニアスキー育成会の指導者だけでなく、湯沢学園として一緒に湯沢の子どもたちの競技スキーの育成を図っていくこととしています。現在は小中合同練習とさまざまな新たな試みを検討している段階です。会場についてもその中で合宿や練習地を検討しているところでございますので、決定した段階ではバックアップをよろしくお願いしたいと思っております。なお、今年度8月6日水曜日に、総会役員会を開催いたしまして、今年度のいろんな取り組みについて検討いたしました。その中で、やはり湯沢の子どもたちの強化の中心となる中学校の先生から計画書をまず作っていただいて、そしてそれに基づいてまた役員会総会で協議をして具体的に取り組んでいくというふうな申し合わせをしております。なお、この議会が終わりましたら、この9月末か10月上旬に役員会総会を開催して、この練習計画を全員で確認した上で具体的に取り組んで強化を図っていきたいというふうに思っております。なお、まだ全員で協議したものでありませんので、私個人的な見解を申せれば、やはり中心になる先生の意向を踏まえて、私どもがそれにバックアップをしていく、あるいは地域の皆さん方からバックアップをしていただきたいと思っております。しかしながら、地域のスキー場も書き入れ時にどれだけそのゲレンデを提供していただけるかが課題でありますので、先ほど答弁した通り、絶大なるご支援をいただきたいと思っております。なお、小学校は5、6年生がまもなく招待連主催の陸上大会が終わります。陸上大会が終わった再来週あたりから小中の合同の陸トレを予定していると聞いております。そして12月後半いつも北海道に行っていた合宿も、できれば地元のスキー場で練習したいと。地元のスキー場とはいえ、降雪だとかそういった関係できちっと雪があるところが条件になってきますので、そう言ってきますと三俣神楽スキー場だとか、そういった希望も出ております。それからシーズンに入って大会がない時の雪上トレーニングは、例えば布場だとか岩っぱだとか神達高原だとか、いろんな場面場面を通して、まだ具体的にどういった時にどういったスキー場でというのは確認を受けておりませんけれども、そういった希望が今出ているということを申し添えておきます。以上でございます。
教育省の答弁がおりました。5番白井孝議員に2回目の質問を許します。
はい。教育長には、湯沢中学校にスキーの先生の吉村先生を連れてくるときに、大変なご努力をいただき、また奔走いただいたことについては大変感謝申し上げたいというふうに思います。おかげさまで核となる先生が来ていただきました。父兄関係者も大変喜んでおるところであります。先ほども教育長の答弁にありましたけれども、先生も来たばっかしで湯沢のスキー場のことをよく知らないということ、そしてまた、やはり先ほども話が出ましたけれども、土曜日曜休日という非常にお客さんがたくさん来るときに、スキー場にはトレーニング場としてバーンを提供していただかなくてはいけないというような事情があり、早くから調整が必要なわけであります。いろいろなパイプを持っている教育ですから、教育省ですけれども、これまでのいろいろのスキー場の選定を見ておりますと、ややもすると、選手を強くするためのスキー場探しではなくて、簡単に貸してくれるスキー場にお願いをしていたような嫌いがあるように思っております。こういうことでは選手は強くならないというふうに思っております。シーズン前半のトレーニング場はきっと、11月 私が聞いた話だと11月には軽井沢、12月には、岐阜の御嶽というようなことを回って12月の後半から神楽に入りたいというような、お話でありました。我々も全面的に、先生方の意向を踏みながら協力したいと思います。教育長もぜひそういうことで、先生方の意向に沿うような形で、ご努力いただきたいというふうに思います。ご答弁ができればお願いいたします。
はい、教育長の答弁を求めます。
はい、
はい、教育長。
今ほど答弁しましたように、中学校の先生のご意向を受けて極力それに沿って動きたいと思っておりますけれども、何分今白井議員が言いましたようにスキー場の方もいろんな事情がありますので、そこをやはり地域の皆さん方からご支援いただかないと練習場所の確保ができませんので、また役員会総会等でその計画等を吟味しながらこれからしっかりと動いていきたいと思っておりますので、その説には ご支援のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。
はい、教育省の答弁が終わりました。白井議員、次に移ってよろしいでしょうか。
いや、3回目
やりました。
3回目お願いいたします。
はい、それでは、白井議員に3回目の質問を許します。
はい、シーズン中のトレーニング場について、お願いをしておきたいというふうに思っております。私もかねてからシーズン中の、平日のトレーニングは、ヌヌバスキー場をポール専用バーンとして、使ってはどうかというふうに提案をしてきました。ヌヌバスキー場の再利用といいますか、再開発といいますかね。そしてまたお聞きしますと、西山通りの再開発等々もあるようでありますので、そういう大きな枠の中で、今後考えていっていただきたいというふうに思います。先日あるところで湯沢高原の支配人にお会いしお聞きしましたところ、専用バーンにはかなり理解を示しておられました。ぜひですね、そういう形の中で、専用バーン、いろいろのスキー場を使うのも結構ですけれども、布場を専用バーンとして使えるように、教育長には ご尽力いただきたいと思いますけれども、お答えをお願いいたします。
はい、5番白井貴夫議員の3回目の質問がありました。教育長の答弁を求めます。
はい、
はい、教育長。
先ほど答弁しました通り、先生のご意向を尊重しながら、またスキー場も相手があることでございますので、相手のまた考え方だとかそういったものをよく聞きながら、どういった時期にどういった場所で練習するのが一番強化につながるのか、そういったことを確認しながら、また先ほど言いましたようにスキー場からご理解が得られればそれがまあ一番ベストでありますけれども、相手があることですので、まず意向を確認した上でしっかりと動いていきたいと思っております。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。次に5番白井貴夫議員に質問事項2の丸について1回目の質問にします。
はい、かねてから、お話しさせていただいているところでありますけれども、姉妹都市でありますソルトレークのマグマの、で、湯沢中学のスキー部の合宿を行ってはということで、お願いをしてきました。現時点では教育長、どのような進捗状況かお聞かせください。
5番白井貴夫議員の1回目の質問が終わりました。教育省の答弁を求めます。はい、教育省。
マグナソルトレイクの、まあ、シーズン前半の合宿についてでありますが、これまで12月前半のジュニア育成会の中学生の合宿は、先ほど答弁しましたように継続して北海道で実施してまいりました。これには育成会指導者が 2,3 名帯同して実施してきたところですが、今年度は先ほど 答弁の中で話しました通り、新たに中学校のスキー部担当の教諭を入れた中で、ジュニア育成会全体の練習計画を検討しているところでございます。この前半の北海道合宿を姉妹都市であるマグナとの関係からソルトレイクで合宿ということでございますが、ホームステイと違いホテルに宿泊すると練習時間の減少や一人当たりの経費の負担が大きくなるものと考えられておりますので、今後どのような方法があるのか、前回も答弁をいただいて研究してまいりますという答弁をいたしましたけれども、この練習計画とも相まっての検討でございますので、引き続きどういった形でできるのか研究してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
教育省の答弁が終わりました。5番白井孝夫議員に2回目の質問を許します。
はい、それでは2回目の質問させていただきます。海外合宿になぜ固執するのかと言いますと、私も何回か中学生を連れて海外合宿に行ってまいりました。生徒は言葉は通じなくてもジェスチャーで十分会話ができますし、外国あるいは外人に対する劣等感コンプレックスがなくなります。人間的に大きく成長するからであります。難しいことは分かっておりますけれども、なんとか実現できるようにしていただきたいと思います。それで私もソルトレイクシティのオリンピックについてちょっと調べてまいりましたら、いろいろ面白いことも出てきましたので、ちょっとお話をさせていただいて、ぜひ前向きにご検討いただければというふうに思っております。ソルトレイクシティオリンピックは2002年2月、12年前に開催されております。ソルトレイクシティは4回立候補して失敗して、5回目の立候補でようやくその会場をつかんだということであります。それで2002年の前のオリンピック、1998年のオリンピックっていうのはご存知のように長野であります。長野との最後の決選投票で敗れたのがソルトレイクなんだそうであります。それでソルトレイクのオリンピックにはユーザーに関係した選手が3人参加しております。1人が皆川健太郎君、そして女子の方で2人参加しておりますけれども、1人が湯沢高校を出た広井のりおさん、回転で14番だそうです。それで朝会に家があります柏木久美子さんも出られております。それで回転で16位だそうです。それでこういうのを調べてみますと、何かとユーザーに縁のあるところであります。先ほど教育長の方は大変難しいんではないかというふうに お話がありましたけれども、ぜひ3年に1回でも構いませんので、実現して、そして、強い選手は県連の合宿等で海外と行けるわけですけれども、一生懸命スキーをやってなかなか成績の出ない選手っていうのはなかなか海外に行って合宿ってことはできません。ぜひ湯沢中学として連れて行ってですね、選手に夢と希望を与えるように、教育長には頑張っていただきたいというふうに思いますけれども、一言お願いいたします。
はい、5番白井孝夫議員の2回目の質問が終わりました。教育長の答弁を求めます。はい、教育長。
子どもたちに夢と希望を与えるということは大変重要なことではありますけれども、先ほど申し上げましたように、これまでずっと長年にわたって指導していただいた中学校の先生が移動されて新しい先生を迎え入れたという中で、今指導計画等を提出していただいているところでございます。そういった中でやはりその先生の意向を尊重しながら、できれば湯沢で合宿をして、地元のスキー場で合宿をして選手を強化したいんだというようなご意向がありますので、このソルトレイク合宿も確かに夢を与える合宿だと思いますけれども、 やはり今スキー人口だとかそういった現象の中には技術もさることながら経費の問題だとかそういったものが根底にもあるかと思いますので、そういったことを踏まえながらやはりこの新しい先生のご意向を踏まえた中で先ほど申し上げましたように引き続き研究してまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。以上です。
教育省の答弁が終わりました。それでは5番白井孝夫議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目はお願いで終わりたいと思います。はい、町長がよく言っておられます、人口を増やすということで湯沢中学のスキー部をしっかりと立て直して、東京のスキーをやりたい生徒が留学してくるような、しっかりとした体制を作ってやったら人口も増えるんではないかというふうに思っておりますので、教育省にはその辺も含まえて、一つご尽力お願いしたいと思います。次に移りたいと思います。
はい、それでは5番、白井孝夫議員に質問事項3の丸1について1回目の質問を許します。
はい、有害鳥獣対策ということで町長にお伺いをいたします。我々の地区の話でありますけれども、7月の中旬まではあまり猿も出没せず、今年はあまり出ないのかと思っておりましたが、出没し始めてからは町内全般で出没し大変な被害が出ております。猿対策に絞ってお聞きしたいと思います。最初に現在行っている猿被害対策についてお考えをいたします。
はい、5番白井孝議員の1回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは白井議員の質問にお答えをいたします。現在行っている猿被害対策はということでございます。昨年はどんぐりやブナの実などが比較的豊作だったことから、昨年後半の有害鳥獣の出没は少なく、猿や熊の出産が安定的にできたと想像されます。それを受けて今年後半は子連れの猿熊の出没が多くなると予想されていました。猿被害対策についてはすでに開始している対策として週3回の追い払い巡回、火木土9時から12時を行っております。週3回の生態調査、発信機による位置調査、これは月水金同じく9時から12時でございます。固定数の調整、檻銃による駆除、町内会の追い払い隊の助成、これを5万円かける町内、芝原、七田切、大島、滝の又で行っております。大源太市民農園へ大規模電気柵を設置し実証実験、ブログを使っての情報発信になります。今年度これから予定している対策は家庭用電気柵講習会、箱罠設置技術講習会、森林の間伐など緩衝帯の整備、間伐作業に向けたチェーンソーの講習会となります。今年度上半期に実施したかった事業ではありますが、講師の都合で10月から11月にかけての実施となります。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。5番白井孝夫議員に2回目の質問を許します。
はい、対策の件についてはこの後また3回目のところで触れたいと思いますけれども、現在国県もですね、大変本格的に鳥獣対策に本腰を入れ始めてまいりました。新潟県においても12月の定例会に県条例案の提出を目指して準備を進めているようであります。湯沢町も7月18日付で有害鳥獣猿被害防止対策事業の実施ということで各町内の希望を取っております。いいことだというふうに思っております。今の町長の答弁だと4つの地区かというふうに思います。私もいろいろの友人から南魚沼市が大変猿が出て困っているっていうようなお話をお聞きしまして、先日南魚沼市の猿対策の担当者にお話をお聞きしてまいりました。 南魚沼市は、猿対策と熊対策に分かれておりまして、課が違うようであります。猿対策は産業振興部の農林課で行っているというようなことであります。先ほど申しました有害鳥獣猿被害防止対策事業は、南魚沼市ではもう数年前から行われているんだそうですけれども、32の行政区が現在参加しているというようなお話でありました。まあ、そういういろいろな対策をしている中で、私はこれはユーザーももっと頑張って、真似しなくちゃいけないなということがありました。それをお聞きしたいというふうに思っております。それはテレメトリー調査、発信機による調査であります。それで県の方では、南魚沼には10の群れがあるっていう話をしているそうでありますけれども、南魚沼市では5つの群れに発信機をつけて毎日追ってるんだそうです。それで、その情報を携帯のメールで週4回回線しながら送るとっていうことだそうです。ですから、今日はここに、この軍団が出てます、明日はこっちに出そうです、明後日はこっちに出そうですっていう情報を週4回流すんだそうです。これはやはりユーザーの方もですね、2年くらい前からですかね、テレメトリーの発信機をつけて調査をしていると思いますけれども、うまくいってないのが実情だというふうに思っておりますけれども、なんとかユーザーでもそういう形で、情報をつかんで、町民あるいは猟友会に情報を流してやる必要があるんではないかというふうに思います。ここに、南魚沼市が出しているこの地図があります。これが色分けされているやつで、7月分の猿の出たところだそうです。この色の違うところがその軍団がいる地域、それでこの丸のところに7月何日にはここにいました、7月の何日にはここにいましたということで、5つの群れの、分布が全部分かるようになっています。ぜひですね、これ後で担当の方をお上げしますけれども、ぜひユーザーの町も、そういう形の中でやらないと、これだけ猿が出てくると対策できないんではないかというふうに思っておりますので、そのテレメトリーのそういうものがユーザーではできないのかどうかお伺いをいたします。
はい、5番白井孝夫議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の質問に今お答えをいたします。この発信機の調査、今ほど南魚沼市の件について教えていただいたところでございますが、湯沢町でもここ数年このテレメトリーをやっているわけでございまして、今年も猿10頭捕獲したうちの2頭にこれはメスだということで発信機をつけたという報告を受けておりますが、ここ具体的な細かな部分については担当課の課長の方から説明をさせていただきます。で、私としてもですね、今のいわゆるその提案については、ぜひですね、そういう形で、携帯のメール、週4回流すというようなことですけれども、湯沢町としてどういう形が取れるのか、これを考えてまいりたいと思っています。今回のふれあい懇談会でも、とてもその猿、熊、特に猿であったんですけれども、この被害について、お年寄りの方から何とかしてくれというようなことがすごく、言われておりましたし、そのある町内においては電気柵をきちんと、つけているその家のところは入らないんだけれども、今度逆にその分が他のところがやられてしまうというようなことも言われておりましたので、大変深刻な問題であると考えておりますから、さまざまな対策をですね、今年は 400万の予算をつけさせていただいたところでございますけれども、引き続ききちんと対応していきたいと思います。補足をさせますので、よろしくお願いします。
町長の答弁がありました。続きまして、産業観光課長に補足説明を許します。はい、はい、産業観光課長。
産業観光課長の名古屋でございます。町長の答弁に、補足させていただきます。テレメトリーの件でございますけれども、すでに、4頭ですね、4頭以上のですね、猿に発信機をつけて放獣してございますけれども、日々ですね、この調査から帰ってきたとき、調査の方から聞きますと、今日も電波が拾えなかったというような報告を受けております。まだバッテリーもですね、切れてない状況であるにもかかわらず、電波が拾えないということは、区域外に行っているかということで、その行方についてですね、今調べているところでございます。また、今ほど町長が申しました通りですね、今年折にですね、メスの猿が入りまして、その猿についてはテレメトリー発信機をつけてですね、また放獣しているところでございます。南魚沼市の方にようにですね、たくさんのですね、猿に発信機がつけられればいいんですけれども、なかなか檻に入らないということで、発信機をつけることは今なかなか難しくとなっております。引き続きですね、檻をたくさん仕掛けてですね、捕獲して発信機をつけて、またその群れのですね、動きを追っていきたいと考えております。以上です。
はい、産業観光課長の補足説明が終わりました。5番白井孝雄議員に3回目の質問を許します。
はい、前向きに検討していただけるということで大変喜ばしいことだというふうに思っております。ユーザーで中止になって農作物を作っているのは、ご存知のように年寄りです。ですから、被害額がいくらですかっていうと、なかなか被害額が出ないっていうのが現状なんじゃないかと思います。そういう年寄りが今の状況でいきますと、もう作っても猿の餌しか作れねえんだから俺はやめたということになりますと、耕作放棄機がすごく多くなって、もうそれこそ猿の思うツボになるんではないかというふうに思っておりますので、ぜひ対策を進めていっていただきたいというふうに思います。テレメトリーの問題は問題として、もう一つ問題一つ提起させていただきますけれども、どうもですね、我々は、猿対策についてユーザーはこういうのをやってるよとか、出たらこうしなさいよっていうことは分かってるんですけれども、なかなかですね、分かってない方もたくさんいるんではないかというふうに思っております。それで先日も湯沢津田る神田地区のに住んでる方から電話をいただきまして、俺のところに猿がいっぱい出てるんだけどどうすりゃいいんだっていう電話をいただきました。これらを見てるとどうもまだ、広報活動が足らないんではないかというふうに思っております。ですから、ぜひですね、何かチラシかなんかでも結構ですね、作って猿が出たらここへ連絡してください、あるいは猿が出ないようにこういう対策をしてくださいとか、そういうものをつけて、もっと町内会長会議とかそういうところで強烈に PR した方がいいんではないかというふうに思います。その辺についてできそうかどうかちょっとお伺いいたします。
はい、5番白田孝議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
今ほどの質問では、広報活動が足りていないというご指摘でございますので、どういう形が一番やはりその適切であるかということを含めてですね、検討してまいりたいとこのように考えております。
はい、町長の答弁が終わりました。それでは5番白井孝雄議員に質問事項3の丸2について1回目の質問を許します。
はい、 やはり先ほどから話が出ているように、これだけの被害が出てくるとですね、やはり適当数の駆除が必要なんではないかというふうに思っております。今年の現在までに駆除された数等も含めてお答えをお願いいたします。
はい、5番白井孝夫議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それではその駆除についてお答えをいたします。駆除についてでございますけれども、猿被害を防ぐためには捕獲だけでは被害は減らず、増えすぎないように計画的に捕獲する個体数の管理、電気柵の設置や複数人での追い払いを行う被害防除、野菜くずや果実を放置しない、野暮を刈り払うなどの環境整備の3つを総合的に実施することが重要と言われております。1の個体数管理の実施主体は行政や専門家であり、今後も行政が個体数の調整として駆除を行ってまいります。湯沢町の鳥獣被害防止計画はでは300から500頭と推測されている生息数のうち 15% の45頭から75頭までは捕獲できることになっております。獣による駆除では群れが分裂させて被害を拡大させることになりかねず、檻による捕獲を主として行うため捕獲数がなかなか増えないのが現状であります。2のこの被害防除と3の環境整備の実施主体は農業者や住民となりますが、町内会追い払いたい女性やブログでの発信を通して猿対策の啓発に努めてまいりたいと思っております。今回の檻の捕獲については10頭捕獲をして8頭が捕殺されて、2頭について先ほどお話をした通り、テレメントリーをつけたところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは5番白井孝夫議員に2回目の質問を許します。
はい、それでは2回目の質問させていただきます。どの人の講演を聞いても、また国県からの話を聞いていてもですね、適当数の駆除は必要だというふうに言っています。しかし漁師の数の問題とか、今町長の方からお話がありましたけれども、メスザルを打っちゃうと群れが多くなって逆効果になるというような懸念もありまして、なかなか駆除が進まないというのが現状だというふうに思っております。六日町にも聞きましたけれども、六日町は檻を30から40くらい毎年つけている。今今年の7月か6月には40近く仕掛けたというようなお話も聞いております。しかしながらですね、猿が出て被害に遭った町民はもう何を言ってんだと、早くみんな殺せとで、できれば全部取ってくれとというようなことを言っております。そういうことも踏まえながらですね、しっかりとユーザーとしての対策を考えなくちゃいけない時期に来ているんではないかというふうに思っております。南魚沼市の担当者の方もですね、猿に国境はありませんと、ですからユーザーと密接に連絡を取り合って対策を取りたいということも言っておられますので、ぜひ協議をしてやっていただきたいというふうに思います。先ほどから話が出ているように、今年は山のブナが不作であります。ですから、これから秋に向かって猿あるいは熊の出没が大変心配されます。早急にですね、対策を取らないと被害が出てしまうんではないか、あるいは怪我人が出てしまうんではないかと心配されます。現在湯沢町では先ほど話があったように追い払い隊あるいはテレメトリー隊の2隊が中心になって活動しているようでありますけれども、やはりこれだけ出てくるともっと対策を抜本的に変えないといけないんではないかというふうに、私は思っております。 最後になりますけれども、その点について、お答えをお願いいたします。
はい、5番白井孝議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
まあ、抜本的な改革ということでございます。まあ、お話があった通り、猿また熊のこの出没の問題について大変町民の皆様方が大変お困りになっているということを、まあ、承知をしております。先ほどからですね、南魚沼市でのお話もございましたけれども、猿に国境がないということでございますが、この取り組みについては湯沢町も南魚沼市も新潟県もそうだと思いますが、きちんとした連携というものを取る中で、何としてもやはりそのまずその猿による被害や、あるいは熊もですね、最近まあ出てきているという話が聞いているところでございますので、それらも含めてですね、まあ専門的な方々との意見をお聞きしながら、湯沢町としての対策というものを整えていきたいと考えております。以上です。
町長の答弁がありました。3回目ありますか。
ありません。
ありません。
終わります。
はい、それでは
どうもありがとうございました。
以上をもちまして5番白井孝議員の一般質問を終わります。続きまして